ナの飯より、123。
はい、ということで、サンドの飯より123、リクです。
はい、高知でカツオを食べてきたわ、スパスパでございます。
くそー。こんちくしょう。
カツオの概念を打ち破られました。
マジですか。
マジで、すごかったっすよ。
すごかった。
高知でカツオ食べたら、
はい、
スーパーのカツオ食べられなくなりますよ。
よそはもう食べれない。
食べれない。元の形で戻れないっすよ。
マジでそれこそ強化人間じゃないですか。
強化。もう僕、目バキバキですからね。
ねえ。あのね、あれなんですよ。
うん。
小説版のカテジナさんは強化人間やかわかるんですけど、アニメ版強化されてないんですよね。
されてないっすね。ナチュラルバキバキですよ、ね。
ナチュラルバキバキやってるじゃないですか、あの人。
ナチュラルバキバキですよ。
やばいっすね。やばいっすよね。
おかしいですよ、カテジナさん、つって。
そりゃ言うわな、思いながら。
言うわな、つって。
思いましたよ、僕も。僕もおかしいですよ、カテジナさんって思いましたもん。そうですね。
だからそんな僕らを、おかしいですよって言ってるね、この間、うちの番組に来ていただいた方もいらっしゃいますけど。
そうですね。スタッフもそう思ってるんでしょうね。
でしょうね。
あの人たちは楽しそうだったんだ、みたいな。
そう。あんなに楽しそうに喋ってるから面白いんだって見てみたら、とんでもない作品だった
っていう。まあね、いずれ来てくれるか挫折するかのもうどっちかしかないっていう。
そうですね。
それでももうちょっとまで見てたっていうところが、やるなぁと思いながら。
そうですね。ここまで耐えたらっていうのもないじゃないですか。
ないですね。
全部耐えないといけないじゃないですか。
僕、高みの見物の状況ですから、ないです。
いやいや、完走者しかもう達成できない高みですよね。
高みです。だから、
高みですよ、ね、
のがスパスパさん、うん、覚えてることですよ。
でも、完全に刷り込まれましたから。
すごいですよね。それすごいなと僕思ってるところがあって。
いやー、ちょっと見直さないといけないなとは思ってますけどね。
そうですね。買いましょうよ。
あ、買いましょうか。
買いましょう、買いましょう。
僕、二人買わせてますけどね。
ということで、あれです。何かわからない方は、東京ミルク放送局さんの生放送の方を見ていただけるといいかなと思ってるんですけども。
ですね、もう。ですね。本当に。
宣伝しときましたよ、ちゃんまつさん、みたいな感じなんですけど。いやー、まあ、スパスパさんの繁忙期が抜けたので。
そうですね。そうです。ちょっと、二人で集まって話そうかっていうことだ
と。ということで、まあ、雑談会ですね、簡単に言うと。
そうですね、はい。
そうですよ。そんな感じで、最近どうみたいな感じなんですけど。
みたいなところですね。
そんな普通にやられたって言ってますからね。
そう、だから。
しかったんですよ。
カツオのね、たたきを食べに行くっていうので、その、高知のね、久しぶりの久しに、お礼の礼って書いて、くれっていうところがあるんですけど、でそこに、大正市場っていう、その、漁師さんがやってる商店街みたいなのがあって、
うん、
でそこに行ってきたんですけど、まあ、とにかくすごい人なんですよ。やっぱりちょっと有名みたいで、知る人には知ってるみたいで。で、一応もう、カツ、日本一カツオが美味しいっていうのを売りにしてる町なんですね。うんうん、
なるほどね。
うん。で、とりあえず、まあまあ、そんな言うけれども、
うん、
まあまあまあまあ、みたいな。
ま
あ、それはまあ、あれやろ、こう、宣伝文句やろみたいな感じで行ったわけですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、食べたらそれがね、ガチで多分日本一ちゃうかなっていうぐらい美味しかったわけです
よ。マジか。
カツオの叩きもあるんですけど、カツオの刺身が食べれるんですよね。
大きいですよね。刺身が食べれるっていうのは、刺身ってあんま聞いたことねえなと思って。
じゃないですか。やっぱりアニサキスとかね、そういうのをやってるために叩きにするっていう意味合いがあるわけじゃないですか。だからそれを刺身で食べさせるっていうことは、よっぽどね、鮮度とかそういうのに自信があるのかなっていうところなんですけど、でとにかく、ほら、スーパーでカツオの叩きとか買ったら、絶対薬味ってついてくるじゃないですか。
はい、
ネギとか、はい、生姜とか、はい、ニンニクのすりおろしとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
薬味がないんですよ。
おお。そういえば。
薬味ない。うん。
写真見せてもらいましたけど。
うん。初 端っこの方に紅生姜がちらっとついてるんですよ。それって薬味的なものじゃなくて、ちょっと味に飽きたらみたいなところであって、それを薬味にしてくださいよって意味合いじゃないんですよね。
なるほど。
で、結局その薬味がないってことは、臭みが全くないんですよ。
へ
ぇー。めちゃめちゃ、もう本当に、臭みなしで食べれるんで、ちょっとやっぱりスーパーで買うものとは、質がかなりやっぱ違うかなってい
うところ。そうでしょうね。
で、まあ、刺身とたたきと食べ比べができるっていうところだったんですけど、刺身は刺身の良さがあるし、たたきはたたきのやっぱ良さがあるんで。
なるほど。
かなりちょっと満足でしたね。やばかったです。はい。ぜひね、高知に行く機会があったら、その、呉っていう町に行ってみていただいたらと思いますけども。
なるほど。うん。ゴミ用しかダメなんですか？
ダメですね。
八金ノブは走ってないんですか？
八金。だからその話ですよ。ちょうど工事つながりでね。今朝ドラをやっとるわけですけれども。
ですよ。
はい。
朝、いつもラッドウィンプスの主題歌がすごく僕にとってはご機嫌なんですけど、ラッド好きなんでね、僕。
ですよね。うん、うん。
そうなんですよ。
まあ、とにかくアンパン、この4月から始まって。アンパン
ですよ。はい。
で、まあ、何とは申しませんけど、前作がいろいろこう、物議を醸すようにな
って。そうですね。おにぎりなのかおむすびなのかも区別ついてなかったですよ、我が家では。なんだっけほら、おにぎりみたいな感じやったんで。
松野さんが、ね、松野さんが間違えてましたけどね。
ああ。
間違え、違うよ、つって。まあ、まあ、その、ね、まあ、前作も、ちょっと、評判があんまよろしくなかったんで、
今回は、ね。そうですね。
期待度も高く始まったわけですけれども。
はい。
まあ、アンパンっていうくらいから、まあ、アンパンマンのね、作者である、柳瀬隆さんの妻を主人公にしたドラマなわけですけれども。
そうですよ。
アンパンのね、
はい。
陰の踏みすぎがえぐくて。
全然気がつかなかったんですよ、僕。アンパンマンリテラシーほぼなかったんで。
いや、アンパンマンリテラシーだともう違和感しかないんですよ。
ぶっちゃけアンパンマン嫌いでしたから僕。
アンパン、うん、だからまあやっぱりね、お子さんがいるところはどうしても通る道なんですよね。
通る道じゃないですか。
どうしても通るので、
そう。多
分メインターゲットは主婦じゃないですか。
そうですね。
やっぱりドラマ自体のメインターゲットって主婦やから、
そうですね。
やっぱり誰もが通る道やから、やっぱりリテラシーがあるとその辺は感じ取れるわけですけど。
はいはい。
いきなりそのセリフにね、もう勇気100倍だよとかって言われても。
そうですね。
文脈と思って。
そうですよ。柳井隆君が言うてますよね。
そう。
にゃんやんにゃんやん言うてる人に言うてますよね。
いやいや言うてる人。いきなりそれ入れてくるから、
そうですね、
パーってなるわけですよ。
なるほど。
なるほどな。セリフが欲しいですよね。
なるほど。
で、そのキャラクターが、
はい、
まあ、ヤムおじさん、ヤムおじさん、ヤムおじさん、万歳みたいな。
そうですね。
そこじゃないですか。で、バタコさんに至っては、バタコさん、思わず笑ってもでも、
そうか。あれ、バタコ大変って今の今まで俺思ってました。そうか。
バタコさんですよ。
あれ、バタコさんやからパン焼いとんねや。
そう、そうなんすよ。
そっか、そういうことか。あ、そこ気づかんかったわ。ほら、僕これぐらいのレベルで見てるんですよ。
そう、だからそれがないと、普通に多分見れると思うんですけど、
はい、
リテラシー持ってると、もう違和感がないんですよ。
とにかくね、出勤後にやってるんで、帰ってきてビデオで見てるんですよ。うん、
はいはいはい。
飯食いながら。
はい。
もう、河合優美がエロくってね。
いやね。
エロいわ。
河合優美だけがね、ちょっともう異質すぎる。
異質ですよね。異空間にいますよね、あの子。
異空間にいる。
いますよね。
それだけ次元が違う。
違いますよね。なんか、払ってるオーラ違うぞ、と思いながら。
違う違う。
違いますね。
あの、 本当に申し上げにくいですけど、僕、あの、主人公のあの子、ちょっと苦手なんですよ。
今田美桜はちょっと苦手なんですね。
苦手なんですよ。
なるほど、なるほど。ちょっとしんどいな、それは。
正直言って、その、あまりこう、演技に返して、あんまりうまいと思ったことがないっていう。
ああ、わかりますよ、それは。
で、河合優美がうますぎるじゃないですか。
うまいですよね。
うまいですよね。
うまいうまい。
完全にも食ってるなと思ってるんです
よ、ね、
この中では。
うん。わかるわかる、わかるよ。
わかるでしょ？
わかりますよ、それは。ただ単に俺が今田美桜好きなだけですからね。今田美桜さん大好きです。
多分好きなんやろな。だって多分あの3人見てたら癒されるって言ってたじゃないですか。
そうです。もうあの3人が結果してるだけでね、もうね、心地いいんですよ。
そう。だから、もうキャラクターが全部アンパンマンになぞらえてるから、だから、長女がドキンちゃんで、で、次女の河合優美がロールパンナで、一番下の子がメロンパンナやっていうのが色でわかるようにしてあるんですけど。
ええ。
うん、
言われてほんまやと思ったんですよ。
かわいゆうび、あ、もうロールパンダ、あの、すごい、ロールパンダってこう、二面性がある人物がキャラクター
なんです。そうですね。
そう、闇落ちしたりするんですよ。ちょいちょいバン
で、ね、
バイキンマンの、バイキンマンの、その、あの、手伝いしたりするような子なんです
よ。そうなんや。
味方になるんですよ。
はぁ。
この後もっと闇落ちすんのかなみたいな感じで見てしまうわけですよ。
なるほど。
変な失敗をね、うん、してしまうし。で、ね、あの、釜爺も釜飯丼らしいんですよね。
そこも全然気づかなかったですよ。
釜飯丼やし、なんか、おしょうは天丼マンやし、あんこ屋のおっさんがカツ丼マンか、とか思いながら。
お父さんがおむすびマン言われた時に、はぁと思って、だから時に。
そう。ゆい太郎でした、ゆ太郎でしたっけ、変な、
ね、
名前やなと思ったら、むすぶ、ああ、おむすびマンやっ
ちなみに、すばすばさん、おむすびマン声優が交代するんですって。
そうなんですね。
今や、これまでやってこられた方が90歳になりはって。
もう、
で、ね、あの、松田雅子さんが担当することだったらしいんですよ。
はい。
松田雅子さん88ですよ。ほんまかな、これって思ってるんですけど。
いや、アンパンマンの声優さん結構レジェンド級多いですからね。
ですからね。そうですよ。中身の人を知ってるんですよ、みんな。
そうそう、中身の人はすごい人多いじゃないですか。
ですよね。
うん、で、ね、あの、ゴーちゃんはアンパンマンゴーなのかみたいな。
ああ、どうなんでしょう。ゴーちゃんね。
いろいろこう、もう、変な勘繰りをしてしまうわけですよ。このキャラクターが何になぞらえてるんだっていう。
まあ、全然まっすぐ見れないね、ドラマが。
見れないでしょ。だからもうノイズしかないんですよ。だから、今ほら、あの、師範学校行き出したじゃないですか。で、師範学校のあの、怖い先生いはるじゃないですか。
黒雪子先生ですね。
黒雪子は、あの、黒雪姫っていう
のは。おるんですね、やっぱり。
おるんですよ。
そうなんや。
そこまで踏むのっていう感じですよね。
絶対してるな。
うさこちゃんなんて、そのままうさこちゃんですよね。
なんでこの子うさこって名前なんやろうと思ってて、変な名前と思って
る。変な名前じゃないですか。
はい。
あの、コーチって、あの、その、今は違いますけど、昔はその、自分、子供の名前に動物の名前を当て込むっていうのが、
なるほど。
あるらしくて、龍馬もそれはそういうことらしいんですよね。
あ、そうかそうか。
だから、コーチとして動物の名前をつけるのは正しいことっていうのがちゃんと法上通ってるとは思うんですけど。
なるほど。
まんまやん。まんまやんつって。
うさこおったわ、思いながら。
そうなんですよ。で、
じゃあ、食パンマンとカレーパンマン出てこないとおかしいですね。
食パンマンは弟らしいんですよね。はい、あの、
そうか。
そう、背が高くて、
シュッと。鼻の形が人間か。
カレーパンマンはまだそれに、多分今後出てくるんでしょう。
そうですね。こっち結構運ぶんでしょうね、ウィーって。
そう。で、なんていうかな、その、 一般ピーポー枠で、そのうさこちゃんがいるんですけど、はい、うさこちゃんと一緒に、そのカバオくんっていう、その一般ピーポー枠があるんですけど。
カバーいますね。カバーいます。知ってますよ。カバーいたの。
カバー、いるでしょ。あれ、はい、あれは、あれ、岩尾がそうなんかなっていう。
岩尾なんですかね。
なんかそういう扱い的に見ると、岩尾っぽい、岩尾かな、カバオかな、みたいな。
あ、尾が一緒や。
尾でしょ。だから、もう全部それに見えてしまうんですよね。で、ちょっとツイートしましたけど、
はい、
このまま行くとですよ、だから本家のね、声優さん陣、どんどん投入してくるんちゃうかって言ってた矢先ですよ。
あ、はい。そうですね。ね、名犬地球で、山寺浩一が犬役で出るんじゃないかって僕言ってましたからね。
言ってたじゃないですか、陸さんが。
言ってました、はい。
予告見て、僕も驚愕ですよ。まあ、前は。出てるやん。
そうなんですよ。出るんですよ。
そう。山ちゃんやん、つって。
そうなんですよ。かけとけばよかったと思いました。
ですよね。山ちゃんが出るに。
こんな早く出ることは思わなかったと思うね。
ですよね。
そうなんですよ。
いや、絶対戸田恵子も出ますって、これ。
ねえ、流れ的には出ないとおかしいですよね。
絶対出ますって、これは。
どこで出てくるのかわからないですけど、出てきそうな気がしますね、もう。
気がしますよね。
マチルダさんがついに出てくるんですね。
出てくるのはもう。
いやー、今、地に乗らないとね、やっぱいけないですからね、そこは。
そう。
そうか。
そこまでインフマンでええのになと思いながら、だから他局やんと思って。
まあ、他局ですよね。
自局ならわかるけど、完全に他局でインフマンでもよろしいやんと思って。
パンパンやから、ねえ。
うん。いやー、恐ろしいっすね。
ずっとタクシーがうじうじしていますけどね。
そうなんですよ。だから、主人公二人に、全く感情移入ができなくても。まあ、多分リクさんは、多分、はい、今田美穂で乗れると思うんですよ。だったら、言ったら、ランマンで言うところの、スケちゃんがおったじゃないですか。
そうですね。大きかったですね。ね、
だから、あれで引っ張られる部分はあったと思うんです
よ。なるほど。
だから僕、それが今回ないんで。
そうか、きついなぁ、そうなると。
きついですよ。
ただでさ、アンパンマンかぶせが来るから、これ。
そう。だから、唯一僕が今回アンパンマンを、アンパンマンって言うてもた。アンパンを見るモチベーションですよ。
はい。
あれですよ。義理のお父さんです。お父さんというか、おじさんですよ。
にゃにゃにゃにゃ言うてる人ですね。
にゃにゃにゃにゃ言うてる人ですよ。竹之内豊がね、すこぶるい。
いやー、シャリアブルー似てますよね。
イケオジですよね。
ね。
いやー、まあ、竹之内豊が僕、唯一アンパンを見るモチベーションというか。
いいおじさんですよね。
いいおじさんやし。
ですよね。
正直言うと、竹之内豊が僕、苦手やったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
前に言ったこともあるかもしれないですけど、
はい、
もう何やっても同じやったんですよ、ね。
何やっても同じですね。わかりますよ。
何やっても同じやったんで。
タクシー呼びても一緒ですからね。
最近ね、庵野組に入ってからは良くなりかけてたんですけど、それでもまあ、同じような感じだったじゃないですか。
ね、はい、はい。
でも、今回のアンパンはね、素晴らしいですね。
いいですよね。
いいですね。もうめっちゃ味が出たなと思って、
うん。いいですよね。うん。大人が本来子供に対してやるべきことをきちんとやってるお医者さんっていう。キャラクター設定もすごくグッとくるものが僕はありますよ、竹野内豊には。
うん。ちょっとね、そうそうそうそう、お父さんの無償の愛、まあ、おじさんになりますよね。
そうですね。
無償の愛っていう
のも。血のつながりはないわけですから、二人に対して。
ないわけですからね。
ね。
で、その、血のつながりがある、ニノが出てきたら、毎回爆笑してます。
わかりますよ。
おかしすぎるでしょ、センター分け。
おかしいですね。
おかしいですよね。
おかしいです。 松島奈々子の吹き方に合わせないといけなかったからなったんだろうなって。
もうね、あのシーンが出てくるたびにちょっと僕崩れ落ちるんですけど。
ハズドラしてるんでしょうね、あんな感じで。
でしょうね。
はい。
まあね、松島奈々子のクズっぷりもなかなかのもんですけどね。
クズですよ。クズ。
クズっぷりなかなかですね。
ねえ、
うん。
もう出てくるだけでストレスなんですよ、僕、松島奈々子。もうまたこいつと思うんですよ。
そうですね。多分、字でやってるんじゃない
と思いますね。思います、思います。
ねえ。だから、ね、竹野内さんが出てて、ね、松島奈々子の旦那とどうしても比べてしまう。
ああ、なるほど。
うん。ね、ビーチボーイズがなんかやってたじゃないですか。
やってましたね。
ね。
そうですね。
今この何年かを経ての差が出てるでって思うんですよ。
そっか、そっか。
ねえ。まあ、そこをちょっと僕はモチベに見ている感じですけどね。だからちょうどその金曜日の、
ね、
合格発表の会話も僕、号泣したけど、
ね。ああ、結局泣いたんだ。
泣きました。
結局泣いたんだ。僕でさえ泣かなかったのに。
いやもう、合格は確定してるじゃないですか。
確定してます。確定事項でさ。竹野氏はどう泣く側に持っていくんかな、思いながら見てたんですよ、僕も。
そう。いやなんかね、もう、おじさんしてるわって思ったら、もう、ボロボロ投げてきて。もう、そしてやれっていう話
です。あれはね、そういうのはいいですよ。竹野内豊の役は。
あ、いいですね。
貫禄が出ましたね。いい意味で。
そうですね。貫禄出ましたね。う
ん、貫禄出たと思います、僕。
なんか、うん、わ、こういう役もできるんだと思って。なんか最近、その、庵野組の中ではね、もうなんか、官僚の役しかしてなかったじゃない
ですか。そうですよ。官僚の役とか、そんなばっかりですからね。
そんなばっかりしてましたけどね。
そうですよ。そうか、そうっすね。やっぱ、昔はタクシーのうんちゃんとかしてさせられてましたね、ドラマで。
うん、ああ、してましたね。うん。
せやった、せやった。
そこかな。なんか、あります？アンパンの中で、ここを楽しみに見てるとか。
あ
の、三兄弟がどうしても気になる感じですか？
まあ、三姉妹も鉄板やったんで、ある種アンパンって鉄板だな、思いながら見てますね。かわいい、かわいい思いながら見てますね。
そうね。キャッキャしてますね。
そうですね。キャッキャしてますね。うん、3人で。そうですよ。まあ、岩尾は振られんやろうな思いながら、ああいう振られ方するとはちょっと思ってなかったですかね。
そうね、
うん。あいつ、たかし、どうよこせ言うてたやつやぞっていつも思いながら。
あれ、でも、ゴーちゃんに行くよりかは岩尾と行った方が多分幸せ。なれそうな気がしますけど、
ね。そういうところでなんか沈着冷静に言いますよね、いつも。
いや、ゴーちゃんはしんどいでしょ。
ゴーちゃん
しんどいですよ。
ゴーちゃんね、まあ来週、ゴーちゃんも行ってしまうようですけど。
出生しそうな感じですけどね。
ですよね。だから、そうなっていくのか、とか思いながら。
まあ、帰ってきたにしても、まあ、婿養子に、で、後継いでもらうような
。そうですね。そうなるんやろうな。あと、たかしの漫画が、あれですね、のぶちゃん描きすぎて、ちょっと笑えるんですけど。
いや、ストーカーでしょ。やばいですよ。
あれ、北村匠海が許されてるんですよ、ね。
許されてるけど。
ね、あれ、引っ込まれつかないんでしょうね、きっと。
高知行った時に、
はい。
道の駅行くたびに、柳瀬隆の写真を飾ってあるわけですよ。やっぱりドラマ今やってるからね。
なるほど、なるほど。
そう。で、若い時の柳瀬隆の写真と、晩年の柳瀬隆の写真を並べてあるんですけど、うん、
はい。
その若い時の、隆が、今のドラマに置き換えてみると、まあまあ気持ち悪い。これがリアルと考えると、うん、気持ち悪いなと思って。
そうやね。あと子役の頃の高志くんはよく似てたなと思ってます。
ああ。
嫌な先生、よく似た顔のパーツしとったな、あの子っていう。
そう。 ちひろくんが大きなったら、ああなるんがちょっとどうな
るか。どうなんや、思いましたけど、僕ね、原型とどめてないがな、思いながら。
原型とどめてなかったですね。
とどめて
ないですよ。いかんせん、ちょっと小さすぎた。でもまあまあ、子役の子は、ね、良かったですね、
高橋。あと、のぼちゃんがあのクラスではちょっと大きすぎるかな、みたいな。一人年齢
バランスが
違うんやろな、この子と思いながら見てました。
ですね。ちょっと年齢が、あれでしょうね。
ね。
演技ができる子を揃えたらちょっと難しかったんでしょうね。
そういうことでしょうね。きっとね、
うん。
多分。うん。まあ、そうですね。今のところ楽しく見てますよ。
ですよね。ちょっと僕もノイズが入りすぎてちょっと。
そうですね。そのノイズは辛いものがありますね。うん
今後の、なんかあるたびに多分ね、踏んでくるんやろうなとは思うん
で。そうですね。今踏んでくると思いますよ。
ですよね。
はい。
セリフまではちょっと勘弁していただきたいですね。
まあ、中園美穂さんの脚本っぽいところもあるよなとは思いながら。結構サービス精神旺盛なんやろな、この人って思いながら。花子とアンも見てましたから、僕。
まあまあ、そうですね。ちょっと匂わっでとどめていただきたいかな。
ですよね。
まあ、
花子豊かに。そうです。竹野内豊かに。でも、
言わせるセリフ
も、ね、ってこないですよ。
ねえ。じゃあ、ちょっと、どこをモチベーションに見ようかなっていうところいろいろ。
そうですね。
ただ、今度、今後の、まあ、キャラクター、どういう人が出てくるかですね。これ東京行った時に、その、多分、あの時、落ちたであろう、
一緒に受験した人が、
いるじゃないですか。あの子、絶対受かってますよね。
多分ね、それが下手したら、出生で会うのかなって、ちょっと思ってるところもあるんです
あ、なるほど。そういう出会いの仕方もあるかもわからないですね。
落としたまんまで。
あのままフェードアウトは考えられない
です。高橋文也を使ってあのままフェードアウトはないですよ。
ないですよね。
俳優を使わないと絶対もっと使いますよ。
出てくるじゃないですか。
そうですよ。
まあそこですよね。楽しみにしてるところは。
なるほど。
うん、
そっか。まあ、明日になった。多分明日あれですよ。お蓋開けて、スパスパさん、8時ぐらいのポスト見たら、8時、9時のポスト見たら、僕がずっと、福原遥か、福原遥かって言うてる可能性が高いですよ。同じ NHK でも。
NHK でも。
明日のベラボーにどうやら出てくるっぽい感じの、あれ、
あ
んちじゃないみたいな感じだったんで、僕。
ベラボーで。
なんか、さらけ取るで、とか思いながら見たんですけど。
いや
そこからあるかな、あれ、気のせいかな、あれと思ったんです
けど。いや、もう十分ね、やっぱりもう NHK 一回使ったら使い続けるじゃないですか。
そうですね。もう来年に舞ちゃん、高畑敦子乗せて空飛ばないとダメですからね。ほんで、下人から見てることって飛行機言われるとダメですからね。
なんか部品が落ちて、
そうですね。えらいことになってますけどね。
なってますけどね。
飛ばさんでよかったな、ほんまにって。人のおるとこでって思いました、僕は。
いやー、あれね、ただのでかいドローンじゃないですか。
そうですよ。ちょっと
出るすぎて落ち
ちゃうんですけど。
ですよね。まあ、舞ちゃんの作った飛行機もあんなんでしたけど。
そうですね。何やりたい
何やりたいっつって。
これは空飛ぶ車たい
たいっつって。
そうですよ。
いやー。ちょっとね、いろいろ万博に対しては思うところありますけど。
ありますかやっぱり。ありますよね。まあって当然でしょう。
いやーね、ガンダム、しょぼすぎるでしょ。
ガンダムね。
今までの横浜とかね、福岡にあるガンダムと比べたらしょぼすぎるでしょ。
そうなんですよ。お台場のユニコーンガンダムにも負けてるんですよ、あれ。
ですよね。
負けてます。僕、ユニコーンガンダムは実物見たんで、うわー、思ってない、ね、はい。
ですよね。
そうですね。
客が呼べるって思ってること自体にちょっとアウトやなと思います
ね。そうですよ。
ねえ。
格好悪いですしね、あのガンダム。
格好悪い、う
ん。あんまり格好良くないよね。
ですよね。
ガンダムがスポルト電池で動くでどうなんやろうっていう構造的な疑問も大きくあるんですけど、僕の中で。
なんかね、インム君みたいなポーズしてます
ね。してますね。
中で変わってないかなと。
そうそうそうそう。まあ、あれは正したら大屋根リングを突き破ってしまうかららしいですけどね。
あ、そう。なるほど。
どうやらそれが大きな原因みたいですけどね。
そこだけちょっと、なんか、ガンダムパビリオンみたいになっちゃうから。
そう。
ガンダム箱みたいな。
そうじゃなくガンダムのパビリオンになってしまう
から。なってしまうから。
そう。そこを太陽の塔の代わりにするような度量はなかったんですよね。
あー、なるほどな。
そうなんですよ。万博ですか？なんか知らんけど浮かれてますよ。
浮かれてますね。でも、
浮かれてます。
どう、なんか、大阪のね、小中学校の子たちはとりあえず行けって言われてるって聞きましたけど。
そうなんですよ。みたいですよ。
ですよね。なんか、うん、いてこいいてこいっつって、
うん、
なんか、まあ、剣くれるみたいなことは言ってましたけど。
いや、もうあちこち
から。そうですよ、地元的には。
いや、全然興味がないんで。
興味がないんで。え、周りでこう行ってきましたっていう人はいらっしゃらないですか？
いやりますよ。
あ、いはります？
いはります。ね、感想言わないんですよ。それが答えかなっていつも思うんです。
ああ。
あえて聞くあれもないじゃないですか。行ってきたんですよね、はいはいはい、みたいな、はいはいはい。特に興味がないのに。
ああ。まあ、まあ、話のネタにね、どんな感じだったかって、ちょっと聞きたいっていう部分はありますけど、多分、
でもね、
スパスパさん、
あれですよ、ニュース、地元のニュースで万博を取り上げるんですよね、やっぱり。いろんな番組が。はいはい、
そうでしょうね。
で、大体が、食べてるか、並んでるかの栄養しかないんですよ。うん、それが答えなんじゃないですかね。
並ばない万博を目指すんじゃないんですか。
あ、まあ、それはみんながブーブー言うだから仕方ないんじゃないですか。
ねえ。
まあまあ、つまりパビリオンがやっぱり足りてないっていうことじゃないですか。入れるとこはないからみんな同じとこに並ぶわけでしょ。
間に合わないやつもあるでしょ。
ええ、たくさんあるみたいでしょ。
毎日どっ
かに国家が入った言うてますけど。
いやー、ねえ、でやねんって思いますよね、やっぱりね。
やっぱり。で、あと品がないのがね、うん、大阪府知事と大阪市長。ほんで、あと、昔、維新の会の代表やった人。
はい。
この3人がすごく品がない。これが良くない。品がないです。これが良くないですね。非常に僕は思いますね。どやーみたいな感じ言うてますけど。
ああ、そうなんや。
どや言われてもなって。なんかもう天皇陛下の新しい、なんですか、学校のリーダーズ見せたの。失礼なんじゃないかと、キーに当たるみたいな感じだよ、僕の中ではもう。違うやろう。
違うやろっつって。
と思いました。そこはベビーメタル使うとこやろうと思いましたからね。ほんまに。ちゃんと陛下は勉強してから行くんですよ、大体あれは。
あ、勉強されるんだ。
そうですよ、どういうプロフィールの方が、ああいうことをやってるのかな、みたいなの。ちゃんと前もって勉強して、誰にでも挨拶ができるようにしてはるらしいですからね。ね、うん、そうなんですよ。いやだから全然ね、
うん、
盛り上がってる雰囲気はないね。
ああ、なんかやっぱ体感そういうふうに感じますよね。
うん。
で多分、なんか、行っても混んでるしなーっていうのはやっぱり、ね。
そう。
どうしてもね。
僕の周りは、もう、自分行けへんのにチケットいらんって言われるのがムカつきますね。いろんな会社でダブついてんねやろうなと思います、だから。
そうなんだ、うん。
今やったらチケットあげれるんやけど、みたいな、LINE 来たりしますよ。
それではね、それではね。
ちょっとね、ちょっとね。
やっぱりこれっていうもんがどうしてもやっぱりないですね。だから
そうですね。
やっぱり愛知九博、名古屋のやつですかね。
はい。
あれってやっぱりマンモスでかかったと思うんですよ。
そうですね。
引きとして。
うんうんうんうん。
マンモス級のやっぱ引きがあるもんがやっぱないっていうのが一番ネックなんだなとは思いますけどね。
パンダ2、3匹買うたらよかったんちゃいます？
パンダ？
パンダ2、3匹。
とりあえず。
とりあえず。人来るでしょう。
そうですよね。あの、白浜まで行かんでも大丈夫や
で。そう、行かんでも大丈夫やでって。
地下鉄で行けるって。行かんでも。
ちなみに、夢島
はいはい。
そこ夢島じゃないですか。
はい。
大阪にはもう一つ万博記念公園っていう駅があるんですよ。
ありますね。
そっちに走って行っちゃう人多いらしいですね。
え、誰もおらんけど、つって。広い公園があるぜ、つって。
太陽の塔がある。太陽の塔これか、みたいな感じで。
やぎろしね、こう、名前がね。
名前がね、やっぱりあんまり良くなかったかなって。
だからこう、違いますって書いておかな
あかん
ですね。
あかんすね。あかんす、あかんす。
昔のデッセンつって。
そうそうそうそう。ほんま、ほんまそう思う。
そうなん
だ。だから、だからなんかね、盛り上げよう盛り上げようってしてるの分かるんですよ。でもなんかね、僕の中では全然胸打たれるものがなくって。
ああ。
うん。でもまあ、成功するんだろうなって思ってます。
とにかく、多分、大阪の宿泊費とかも偉いことになってますよね。
そうなんですよ。迷惑ですよ。
ですよね。多分、出張とかで行かない人はほんまに困ってるんちゃうかなと思いますよね。
う
ん、
思いますね。もう普通でも、普段でも高いですからね。
ですよね。
普段でも高い高い。
だから、この連休なんてとんでもないことになってるん
じゃないですか。
ですよね。そこはちょっといただけないなと。やっぱちょっと外れて、ね、大阪から外れて宿取らないと厳しいですよね、なかなかね。
厳しいですね。
また
ね、あそこ行きにくいんで。
でしょうね。
あんなとこでやろうかと思ってたから、ただでさえ鉄道もないのに、みたいな。
バスとかもエグいんでしょ、
そうですね。
行列とかね。
船出せばよかったのにと思ってますよ。
ああ、そう、確かにね。
全部ミントにしてね、あちこちから来れるようにしても面白かったんじゃないの、うん、みたいな。
会場路で行けるようにした方がよかったかもわかんないですよね。
そうですよ。まあ何しろこれから熱中症の問題が出てくるんじゃないですか。
ですよね。これから暑くなってきますもんね。
隠れる場所がないですからね。台風来たらどうすんねんやろうとかいろいろ思ってますけど。あのリングだけ飛んでしまったりね。しないかなっていう。
いろいろね。
心配はありますよ、そういう、なんか、ほんと。まあ、何せも大きな事故なく終わればいいんじゃないかなと思ってます。
ね
え。はい。
ね、もうなんか死亡事故が起こったみたいですからね。
あ、起こりました。
ですよね。
熱中症やったみたいですね。
だから今でそれもう起こってるからね。
うん、もうちょっと危ないですね。
これから危ないですよね。うん、やっぱその、まあ、万博行かれる方って申し訳ないけど、はい、やっぱりそれなりにお年重ねた方が多いと思うん
で。そうそうそう、そうみたいです。
だからそれを考えると、やっぱりその辺のケアっていうのは絶対しとかないとダメですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから、やっぱりその、高齢の方が、その予約システムとかもうまく使えるわけないじゃないですか。
そうですよ。そうですよ。まずあんなややこしいの、俺でも言えば思ったから。
いやでしょ。
いやです。
なんかもう、あ、ここのパビリオン空いてる予約しようと思ったらもう取られてるっていうところの競争についていけるわけがないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。よっぽどの人じゃないと無理ですよ、やっぱりそれは。
無理ですよね。
よっぽど思い入れがないと。
だからそこは、やっぱりいろいろもうちょっと、そういうところに優しい作り方をした方が良かったかなって思いますよね。
そうですね。まぁ、あ、ちょっと無理があったのかなと思いますけど、まぁ、あ、それでも成功って言うんでしょう。
言うでしょうね、絶対ね。
きっと言いますよ。そうですよ。まあ、その後ね、まだ、大屋根リングの木材をどう扱うのかも決まってないみたいですけど、それリサイクルしてカジノ作ればいいんじゃないのみたいな感じなんですけど、僕は。
ああ、それも、まあ、それもそれで問題やと思いますよね。
ね。
だ
と思いますよ。
ところ
で問題といえば、
はい。
どうなんですか？ジークアクスは。
あ、 ジークワークス、あれですよ。結局、ね、前回収録したときまだテレビシリーズの方も始まってなかったんですけど、ね、まあ、今回新しく始まって、はい、今まで第4話まで行ったんですかね。
行きましたね。
第4話。
第4話です。はい。
第4話ですよね。第3話までが結局、劇場で公開した先行上映版みたいな形やったわけですけど、はい、やっぱり、あれですね、だいぶカットされてるシーンもあったので、
うんうん
うん、劇場で見たのは、それはそれでやっぱ価値があったのかなと思いますし、そうですね、やっぱ順番を変えてたじゃないですか。
はい。
結局先行上映版っていうのは、結局シャアが、サイドセブンに入っての話からだったじゃないですか。
そうそうそう。
そこのが第2話目に入ってきてたから、
はい、
あのインパクトっていうのを、劇場版で見れたっていうのは、やっぱり映像体験としてでかかったですよね。
ですよね。
よかったです、よかったです。あれは、やっぱ見てよかったなって。
あ、やっぱ体験だったんだな、あれはってすごく思いました、
ね、
僕は。
ですね、
は
い。うん。
思いました、思いました。
あの場で。うん、よかった。
ところで、二人とも内容には触れないですか？どういうことなんですか、これは。
いや、前の回でも言いましたけど、
はい、
結局、娘が結構、ノリノリで見てるわけですよ、で、毎週楽しみにしてまして。お
ー、いいことですね。うん、上田晋也が邪魔とか言うてません？
あれどうなんですかね、本当に。セット販売というか、抱き合わせるの。
やっぱり、ああいうのは良くない。
あれ良くないですね。
いけないと思いました。
ああいうことするから、テレビじゃなくて、配信で見るんですよ。
そうそう。もう僕配信ですもん。うん、
じゃあ、ガチガチに。結局、そうなるでしょ、うん、だから自分で自分の足、引っ張ってますよね。
引っ張ってますね。
うん。
自滅したのに言ってればと思いましたね。
そうですよね。はい。そういうとこやねってやっぱ思いますよね。
思いますね。カラーはそういうとこ興味ないっていうところやろうと思うから、まあ勝手にしてください。お金だけ出していただければ。
出してくれればっていうところでしょうけど。
そういうことですよ。
だからテレ朝から結局日テレに放映権移った。
はい。
で、これしたら、やっぱりファンとしては、おいおいおいってやっぱなりますよね。
そうですね。
うん。あれは良くない。あれは良くない。
良くないですよね。
カーツです。カーツって。
ちなみに、どこそかで聞いたんですけど、ガンダムの権利。
はいはいはい。
一応富野義行さんだったじゃないですか。
はいはいはい。
10万円ぐらいで売ったらしいですね。
え、安すぎん、ね、
そうでしょ。ほんまなんかな、ちょっと思ってるんですけど。もうどうでも良くなってんねやな、完全にってちょっと思いましたけど。これがほんまなんであれば。
安すぎ
ちょっとね、確認できてないんですけど。ちらっと聞くから聞いて。
金の卵じゃないですか。
そうですよ。
なんぼでも金を生み出してくれてるわけですよ。
もう本人どうでも本当に良くなってんやって、つくづく思う。
あ、そうなんだ。やっぱり、ガンダム呪いなんですかね。富野さん。
呪いなんだと思います。富野義行論読んでますけど。
はいはいはい。
呪いだったんだと思いますよ。
ああ。
うん。
ガンダムからやっぱ脱却したいんでしょうね。それがもう人生のテーマになっちゃったのかな。
うん。テレビ局も嫌いみたいなこと言うてるみたいですし。
まあいろいろあったんでしょうけどね。
いろいろあったんですよ。読んでたらわかるんですけど。
いろいろあったんでしょうけどね。
うん、
そうなんですね。10万円。いや、安すぎるでしょ。
全部一つ足らんちゃう、その話ってちょっと思ってるんですけどね。
いや、10万円だ、僕買いますよ。
ね、でしょマジかと思ってる。
ですね。
ちょっとね、あるところで耳にしたんですけど、ほんまと思ってるんですけど、それ。はい、あ。まあ、クランバトルやるよりは安いんじゃないですかね。
いやー、だから、今まで3話までが先行上映版と一緒で、今回の4話から言ったら新しい、うん。
まあ誰も見てない状況ですよね。はい。
結局始まったわけですけど。まあ結構その、パッと見、第1話見た、4話見た感想としては、ふーんって感じやったんですけど、深く考えると、結構やばいことをやってんなと、やっぱり、最後がショッキングはショッキングやったじゃないですか。 だからまあそのシーコっていうキャラクターが出てくるわけですけど、うん、結局その連邦のエースパイロットだったっていう設定ですけど、
はいはい、
結局そのアムロが出てこなかったことで、その
そうです、ね、エースパイロ
ットとして名を挙げたキャラクターなんだろうなって、結局そのアムロ的な人物なのかなと、この世界に出るアムロなのかなとか思うところもあって、はい、でもその最後その結局ネタバレになっちゃいますけど、
はい、
結局シュージにあのコックピットごと焼かれて死ぬわけじゃないですか、まあショックだったんです、ショッキングな映像だったんですけど、結局その彼女自体あの家族がいるって
設定
でしたけど、本当に家族がいたのかっていうところまで考えると、ね、結構やばいなっていう話があったかもかなっていうところですね。
わかります、わかります。
強化されてたんじゃないか説みたいなところ
も、ね、うん。なんか匂いますよね、それが。
匂いますよね、結局ね。ね
うん、あれ、強化人間の話やったもしかして
話やったかっていうところに来るから。
そうそうそうそう。
なんか側はふわっとしてたけど、中身は結構やばい話やってんじゃないかっていうところは感じましたよね。ね、
感想をちょっと掘るとニュータイプの5だねみたいな話にしてる人が多いんですけど、
うんうん、
いや、強化人間なんじゃないのっていう。
何のっていうところ
を、ね。ちょっと思ったんで、あれ
あの坊やもいないのじゃないのってやっぱ思っちゃいますよね。
そう
ん。うん。
アマチュアを見たものが何なのかっていうところはちょっとね、あそこ、やっぱ、うん、ああ、ぽいぽいと思いましたけどね、からっぽいなって言ってること
が。ああ、そうそうそう。だから、エイコっていう名前も、A 子、B 子、C 子の可能性もあるわけじゃない
ですか。そうですね。そういうことですよね。
だからそれがもろカラーなのかっていうところ
ですね。
そうですね。綾波なのかなっていうところ
ですね。まあ、そうですね。なんかそんな感じはしますよね。
しますよね。
うん。
まあ、それは、ちょっとカラーっぽさはあったなっていうのを感じる回でしたね。
嫌、
う
ん
う
ん、な話をしてるなと思って。
そうですね。嫌な話。そう、そんな感じでしたね。うん、
はい。
だから、多分、娘的には、もう、ハテナだらけなんだろうなっていう。
そうですね。
うん。
単に、わ、ぐるぐる回ってるみたいな感じやったかもしれないですけど。
そうですね。だからガンダムがアクロバティックすぎて、
ちょっとね、
振り返って避けてましたからね。
はい、さんと思いますけど、
あの、インド映画の避け方です、
ね。そうですね。もうね、何回避けんねんと思いながら見てました、僕。
必ず避けるときスローモーションになるし。
そうなんです。ちょっと
動画
と
思う。インド映画やんね。
そう。ちょっと動画と思うと思ったんですけど。モビルスーツ戦がね、どうも、ちょっと思ったより楽しくないんですよね。
おお。
僕。
なるほど。
G クラックス。なんか、何やろうなと思ってるんですけど。
ちょっと、私も場所がちょっと違うんですよね。多分、そこじゃないんでしょうね。だからまあ、だから、12話でマジで落ち着くのと思うんですよ。
そうですね。そうですね。
口できる方がこれやばくないっていう。
どう着地させんのかなっていうふうにちょっと思ってはいます。
いや、圧倒的に多分、
足りないと思うんですよ。
ですけどね。これ、ね、ファーストで、また次の第2シーズンがあるのであれば、
そうですね。
わかりますけど、一応12話で。で
終わるって断言してるじゃないですか。
ですよね。
うん。
そこがちょっと、うん。まあ、とにかく、その、オマージュは毎回ゴリゴリにしてあるんで、とにかくその辺の考察界隈が、キャキャキャキャ言うてますよね。
まあ、そうですね。毎回毎回ね。そうですね。まあ、カラーなんで一緒に考察してるパターンになるんだろうなとは思ってますけど。
思いますよね。
してまうわなとは思うんですけどね。
まあ、だから、今回初めて新しいエピソードだったんで、はい、ちょっとまだ評価を下すのはまだ早いかなと思いますよ ね。だからまあ、あと何話か見てみて、うん、まあ、トータル12話でどうだったかっていうところになってくると思うんですけど、
個人的には12話っていうのはありがたいんですよ。
う
僕個人は、あの状況で12話っていうのは、ね、だから他盛り上がってくるといいんだけどな、ちょっと思ってるところでは。ピークがどうしてもビギニングやったんで、あれ見させられるとね、もっともっとってやっぱ自分が思ってるなっていうのはちょっと思いました。4話見たとき。もっとあるやろ、いろいろって。
そうですよね。
あんまり別に興味ないですよ。マチュイコールハマーンとか全然興味がなくて。
ああ、うん。だからまあ、うん、なんだろうな。とりあえずキャラクターがものすごくポップには描かれてるから。
そうですね。
だからポップ路線で行くのかなと思いつつ、ここは4話で結構ダークな話してきたんで、そっちに振るのかとも思いながら、とね、その、修二の不思議ちゃんキャラがちょっと、どういう風に展開するかによって、いろいろ変わってくるんかなって。
来る感じは僕もありますよ。
ありますね。あのまま、その、ガンダムが、こう言ってるから、で、終わらせられるとちょっときついかなと思いますけどね。まあ、後ろどういうふうな。
そうですね。
うん。
まあ、次の回は無事ドムが出てくるようなので。
ですね。
デッドストリームタックが見れるのかな、と思いながら。そうそう。
だから、ちょっとやっぱ変わってますよね、その、新三国ガンダムじゃないじゃないですか、完全な。その、過去文脈があってのガンダムやから、まあ、ファーストシリーズの系譜やったらそれはどうしてもあるんですけど。
そうですね。
まあ言ったら、ファーストの世界軸の違う世界線っていう話やから、どうしても、それこそ、韻を踏むわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
やっぱりそのファーストリテラシーがなかったら、どうしても楽しめない部分がやっぱりあるから。
そうですね。
異質は異質やと思うんですよ、やっぱり、うん。今までのガンダムシリーズとはちょっと別物かなっていうのはあるんですけど、まあ、本当に今の若い子、まあ、言ったらうちの娘とかも見てる分には、
うん
まあ、とにかく、キャラクターがポップで、とりあえずそのビジュアルがいいと。
わかります、わかります。
ルックがいいから。
ルックがいいね。
ルックがいいから、多分、すごく、その辺はフックになってるんじゃないですかね。ガンダムようわからんけど、とにかく可愛いから見てるっていう子多いと思いますよ。
なるほど、なるほど。
だからそこから間口を広げた部分、が、まあ、すごいかなとやっぱ思いますよね。
AT フィールドを割ったわけですね。
そうですね。バインスって。やっぱり、ハードル高かったと思うんですよ、今まで、その。
そうですね。
ガンダム履修する思ったら、めちゃめちゃハードル高いじゃないですか。そうですね。
原理主義者が悪さしてたような状況でしたからね。それがめっくったようにファースト見てるじゃないですか。
そうですね。
ファースト見て、ゼータ見て。
ファースト以外は起点やって言ってます。
そうですね。やっぱ原理主義者が良くなかった
ら、
しみじみ思います。
そう。宇宙世紀以外は認め、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
人多いじゃないですか。
多いです、多いです。
だから、まあ、そうですね。やっぱりハードル高い部分をすごく垣根を低くしたのは間違いないですよね、
だからこのタイミングでアマゾンで全部見れるようにしたっていうところもなるほどなと思って、これで結構ターン A を渇望してる人が多いっていうことが僕の中でホクホクなんですよ。ね、まあ、僕のタイムライン上は、あれですよ、今ビクトリーガンダム見てる人がお二方いらっしゃる。はい。そういう状況ですね。
そうなんですね。
二人あるんですよ。
二人ある。
ええ。もう一方の方は全然最近フォローした方なんで、どういう方かよくわからないんですけど、あれなんですよ。ずっと感想を、ログを上げてはるんで、
はいはいはい。
どっちなのかなって、楽しんでるのか苦しんでるのかわからないんですよ。いや、僕ずっと僕上げてた方じゃないですか。
そうですね。まあ、どっちにも取れますよね。
そう、どっちにも取れるんですよ。やった身としては。やっぱりね、1日2話がビクトリーは限界。1日2話にするっていうのを決めて、見ていくと、多分クリアできると思います。
いくらシャクティが見てくださいって言われても
。はい、もう、いいと。ジョーはもう鬼が見たから。
両方要領を正しく。
そうです、そうです。
守らないとやばいっすよね。
やばいっす。
やばいっすね。
そうです。
次の日の仕事に差し支えますからね。まあ、結果
的に僕は小説版まで読んだわけですけども。
はい。
はい。そういうことですよ。小説版はとても面白かったっていう。
小説版ね。
面白かったですよ。まあね、ここに来て、ガンダム、123と逆襲のシャアが重版かかったっていうのは面白いですよね。
そうですね。面白いなと思いましたね。
新しい
かもあれ
デザインの表紙になって。
ですよね。
セリフ詞が新しくなってね。
はいはいはい、はい。
へえ、と思いましたけど。
ですね。やっぱりそんだけ、やっぱりいろいろ興味を持った人多いんでしょうね。
っていうことでしょうね。
ですよね。
読んだら全然違いますからね。またそれはそれで。そこにも衝撃を受けてくれるといいなっていう感じは僕はしますけど。
ですね。
ですよ。
まあ、本当に、若い子、それこそ僕、タイムラインには、チャリアブリューを見ない日はないので、ちょっと何かの形で上がってくるので。やっぱそんだけ響いてるんやろうなと思いながら。
そうですね。いろんな人がシャリアブルー変えてて面白いですよ。
面白いですよね。
面白いです、面白いです。この本当にシャリアブルー見てみんな嘘やろと思ってはる人が多いっていう。いや、オリジナルはこうやねんってって。
違う違う違う。シャリアブルーさんはこんな感じじゃないっつって。今の子は言うなるんで
しょうね。なるんでしょうね。認めないぞって。認めなくないものだなって言うんだと、きっと。ですよ。
そうですね。
あとあれですよ。スパスパさんとしては、どうでしたか、はい、新幹線大爆破は。
あ、新幹線大爆破見ましたよ。とりあえず、リクさんが見れーっつうから。
そうですね。
見てみたわけですけど。ま
あ、そうですよ。途中、多分、響かないだろうなと思いながら見てたんで、思いつつも。
全く予備知識がなく見たんですよ。まあね、昔の映画の、はい、
75年版、まあ、リメイクですよ。75年版、
はい。ね、75年版の分はもちろん知ってるわけですけれども、まあそれをネットフレックスで、まあ、リメイクしたんだなっていうのはね、ね、はい、知ってましたけど、
はい、
全く予備知識なかってみたら、監督、樋口真嗣と思って。
ですよ。監督、樋口真嗣ですよ。
知らなかったんですよ、僕。
知らなかったですね。そうなんや。
知らなかったですよ。
へぇー。
全く知らんくて。で、見てたら、これ、シンゴジラっぽくないって
思って。そうだ、そうなんです。
え、あ、監督、樋口真嗣が、ドーベルマン出てるみたいな。何のことか分からない人は、舞い上がりを見ていただいたと思うんです
が。そうですね。
水飲んでおなじみです。
やっぱりタックルすんねえな、思いながら。
いやー、ドーベルマン。暴れてるわ。
松本さんなんですけどね。グループクラブを振り回したりね。あの人、こういう役最初、天下一品やな、思いながら見てましたよ、僕。はい。
なんか、だから、なんか、セリフで、その、経営してる、なんか、飛行機会社かなんかで事故を起こして、
うん。
いろんな人を、こう、に、こう、亡くなったかなんかで。
そう、8人子供をね、殺しちゃったんですよ。
殺しちゃって腐ってるって役じゃないですか。
そうそうそうそう。
それがセリフだけなもんやから、バックボーンが全然見えんから。
見えない。
ただ暴れてるおっさん。
おっさんっていう。
何やこいつはと
思って。面白いです
ね。面白いですよ。
それが面白い。絵面が面白いよね。
そう。絵面が面白いですよ。ちゃんと、こういうことがあっ たっていうシーンを入れないと。
まあ、あの人を入れないところがもう、でも、味やなと思い
ながら。なんですよ。人間が全然
全然かけてないっていう。そこはどうでもええねんっていうところが。
どうでもいいですよ。だから、あの人の興味は、新幹線走らすとこしかないわけですよ。
ない。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
でじゃないですか。
そうです。まあ、
ひどいわ。これ、そうって見てたわけです
よ。はい、はい。
で、その前もってそのリクさんが見れって言ってた時に、
はい、
そのあるシーンで絶対あってなるからっていう風に言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、あるシーンが来た時に、
はい、
おーおーって
。僕映画館で見なくてよかったと思いました今回。絶対声出てました
もん。声出ますよね。
出ます。知ってる人やったら出ます。
出ますよね。
はい。ここからネタバレしますから、皆さん見てから。
見てからちょっと聞いて
もらいたい。この後聞いていただけたらいいかな。ちょうど1時間来てるんでね。
そうですよね。だから、
はい、
僕思わず声出ましたけど、ある人が、
そうなんですよ。
急に出てくるじゃないですか。
そうなんですよ。
あまあ、あの、シン・ゴジラにも、
はい。
いろいろ
出ました。大作者委員会として出てきましたからね。
大作者委員会で。
指揮者のっていうのはこういうもんだみたいな感じで。
映画監督3人が出てくるわけですけど。
そうです。そうです。そうです。
今回も、
はい。
その、ある役で。
はい。そう、ある役で。
すごいビッグな映画監督出てくるわけですけど。
そうです。大御所が出てくるんですよ、ここで。
それが、なぜか森立だって。
もうね、びっくりしました、僕。
はぁっつって思わず前のめりになりました
。なりますよね。なりましたよね。よかった。なるよな。
なる。
なんでって思って。
てか、あなたドキュメンタリー監督よねって。
そう。
何演技してんのと。
そう。ちょっと、あれでしたもん。最初、あ、森達也監督と思って、ちょっと考えて、え、森達也監督ってなって、あ、森達也監督ってなりましたからね、僕。いやー、びっくりしましたね。森達也監督が出るんですよ、今回。
ビビったっすね。
ビビったっすね。もう森達也監督に興味がない人はなんでやろうと思ってるかもしれないですけど。
ねえ。
ねえ。ついに発表セットしたかと。
前回劇映画撮ってちょっと目覚めたんですかね。
ですかね。俺はこういうのがしたいんだ。
したいやつって。演出つけてたら自分でやりたくなったんか
と思う。そう。思う通りにいかなかったんがよくわからなかった。
福田が。わかりますよね。
へえーと思って、こういう映画に出らんねやと思って。
そう。
びっくりしましたね。僕は
一気に覚醒しましたね。それまでただドーベルマンが暴れてる映画です。
またクズなんですよね。
もうクズ役でしたね。
クズなんですよね。
クズでしたね。
うん、クズの極みのような役やってるんですよね。あーと思って。
そう。
いわゆる慣れ果てやな、これはと。
慣れ果てですね。慣れ果てです。
はい、
だからそこをちゃんと75年版の
ライバルと
うまくこう絡めて話をしてたのは、やっぱ往年のファンにもちゃんと目配せしてるなっていうのはやっぱりあったので、ちゃんとしてるなっていうのはあったんですけど、あとまあやっぱりネットフリックスなんで金かかってんなっていうのは、
金かかってましたね。
はい、
わかるわかる。
新幹線もフル CG でしょ、ほとんどが。
そうですね、多分。
多分ね。
そうでしょう、あれは。うん、一応 JR 東日本
全面協力しないと無理
ですよね。協力したみたいですけどね。
だからあの新幹線の車内を再現するのだけでもまあまあやっぱ金かかるとは思うんですけど、うん、ちゃんと細かいディテールちゃんとしてましたし、多分鉄道ファンが見ても、多分、響くようには作ってあるんだろうな。
そうですね、
あんまり僕もその鉄道詳しくないんでわからんですけど、
はい。はい。
だから、なんだろうな。やっぱりその、 人間ドラマは全く演じてないんですよ、あの人は。
全く演じてないですね。はい。
うん。だから、
フィエル滝の顔面力とかそういうとこばっかり気になるんですよ。
フィエル滝出てきた時、あーってなりますけど、
ね、なりましたけどね、僕は。
やっぱり、
うん。そうなんですよ。
ネットフリックス A 俳優になったな、つって。
そう思いますね。
思いますよね。
思います、思います。
だから、その人間じゃなくて、その、職場もの映画としては、すごく良かったんだろうな、
うんうんうん、そうですね。
働く人たちの、その、線路のメンテナンスする人たちの、
そうそうそうそう。
掛け声一つからして、あ、そうやってやんだよな、みたいな感じで、本物っぽさはありましたよね。
だからドラマよりもそっちを描きたいから。
多分そうなんでしょうね、興味がね。
だからドラマに対してごちゃごちゃ言うのは間違えてるっていうのも思うんですよ、僕は、あの映画は。
確かに、確かに。
で、オリジナル版っていうのははっきり言って奇跡の完成度だと思ってるんで、僕は。本当によくできた映画だなと思ってるんで、うんうん、人間ドラマも含めてね、
うん。
時代背景も含めて、時代背景に関しても僕すごい虚無感がちゃんと残されているところは好きなんですよ、今回の。
うんうんうん、
令和版のやっぱ新幹線大爆破としての結論としては、すごい虚無感ばっかりが残ってしまったなっていう。
うん
う
ん、
あの、草薙くんが頑張ったぜ、のんちゃんが頑張ったぜっていうのとか、うん、違う虚無感っていうのがすごく残ってるんですよね。だから、動物を蹴ってたやつとか、普通に避難してるじゃないですか。
そうですね。
あいつらにも、なんていうか、こう、鉄槌を下したい思いが、じくじたるものが僕、うん、ありながら見終わったんで。
なるほど、なるほど。うん、
ああいうネットリンチする連中っていうんですか。
なるほどね。
うん。それはすごくあったかな。
そうね。
だから今の令和なんだろうね、やっぱこの辺の。ちょっとドライな感じっていうのかな。
モドロッキーはいりました？
いや、いらないですね。
いらないですよね。
いや、いらないですね。
全くいらないですよ
ね。全くいらない。全く意味なかったですね。
モドロッキーはただふざけてただけでしょ。
ねえ。金目潤はああいう道に歩むんやなって改めて思いましたね、僕は。
確かに。金目潤の使い方雑すぎてちょっと面白かったのは面白かった
ですよ。雑でしたよ。
雑でしたよ。
雑でした、雑で。この映画ね、俳優陣に対しては雑なんですよ。
雑ですね。
やっぱり。新幹線はあれだけ丁寧に描いてんのに、新幹線に乗ってる俳優陣に対しては雑なんですよ。ほんで、JR 側の人たちに関してはドラマを感じさせるんですよ。妙に。
そうなんですよ。そうなんですよ。おっしゃる通りですよ。だから、物語にしても、
そう。
ママ活、ママ活した政治家やっていうのもセリフだけ。
そう。バックボーンがないんで。
雑なんですよ。
雑なんですよ。でも、だって、樋口さんやでって僕思うんだ。
そうそう。樋口さんやからしょうがないですよ、そこ
そう。だから、そこ見ちゃダメよって思うんですよ、僕。
そう。
樋口さんとしてはしてやったりなんじゃないですか、いろいろ。
だから思いますよ。
彼はすごく満足したと思いますよ。
樋口感はやっぱ半端なかったですよね。
なかったですよ。
すごかったな、なんかな。そう、だから、絶対あんな作戦取らないじゃないですか。
取らないですね。取らないです。
あんな失敗したら誰責任取りますもん、
よかった。そうですよ。だから、どこがストップかけてストップになったのかっていうところを含めて、普通は描くんですけど、描かなかったじゃないですか。
描かなかったですね。
政治サイトの話は全く描かず終わったじゃないですか。
描かなかったですね。
だから、そこに興味がないんですよ、彼は。
でしょうね。そこはもう全く、そういうとこじゃないんですよね。
そう。だけど、エンタメとして張り振ったとこを見ると、面白い映画ではあるんですよ、やっぱり。
ちょっと、
笑いのところで笑える要素が結構あって、だからそういう意味では楽しい映画かなっていうふうに僕は思ってますけどね。
そうですね。
バカ映画ですよ。
もう、森達也知ってる人はもう、驚愕の。
驚愕ですよ、あの登場のさせ方は。あーと思いましたもん。こう来たかと思う。演技するじゃないですか、また。
そうっすね。だから本当に、シンゴジラの韻をそのまま踏んでるから。
踏んでますね。
ですよね。だからそれがちょっとそれでまた面白いかったですね、うん。なんかね。うん。
自分がしたかったシンゴジラをやったんやなっていうのは、途中で山野さんに持ってかれたじゃないですか。
持ってかれたからね。確かに、確かに。うん。だから俳優陣もみんなね、もうそのまんまじゃないですか。
そうですね。
斎藤工にしてもね。
そうですね。
そうですし、それこそドーベルマンもそうですし。
そうですし。
だからまあまあ。シ
ン
ゴ
ジラマンと韻を踏んで、ここに来て江口さんちゃんと作ったんじゃないって僕思いましたけど。
うん。うん、だからもう全くそこを僕知らずに見たから、いろいろあーってなりましたね。
なるほど。それはよかったな。
そうなんですよ。だからそれは、
ね、
さんがそれ見れって言ってくれて助かったなとは思いますけど。うん。
いや僕もほとんど樋口さんが作ってることと、
うん、
その草薙くんが主演っていうのと、斎、うん、藤工が出るよ、ノンが出るよっていう、うん、この4つぐらいしか知らなくて。
はいはいはい。
ほんで見始めて、はあはあ、なるほどねっていう感じ。うん、で、森達也さん出たところで、ああ、うん、って声が出てしまって。
いやー、のんちゃんね、最近そのママネットフリックスも出ましたし、
そうですね。
DMM しか見れないドラマで、
はい。
何、どういうんですかね、暗殺者の役をするドラマがあるんですけど、
へー。
コメディなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、YouTube で1話だけは無料で見れるんですけど、
へー。
それはね、1話だけ見たら面白かったんで、続き見たいけど、DMM やから、ええわって思って、やめてるんですけど。
ね、
なんかちゃんと、ね、誰でも見れるプラットフォームでちゃんとしたやつ持って
ない
と
思います
よね。この間
あれでしょ？日曜劇場で出てたんでしょ？
あ、らしいですね。
うん、スタッフで、スタッフ細胞あります、みたいなこと言ってたんでしょ？
まあ、未だにネタにされてるよね。
で、おぽかたさんも大変だなって僕は思ってしまうんですけど、あの人は犠牲者やと思ってるんで、僕は。
ね、そういうのでやっぱり復活というか、徐々に、ね、出てきてくれたら嬉しい
ですね。そうですね。
うん、
カエル君で終わらなかったですね。NHK の、村上春樹のドラマでカエル君やってました
けど。カエル君ね。
そうですよ。
やっぱり本当に独特な空気持ってるじゃないですか。
持ってるますからね。
あの子をやっぱり唯一無二だなとやっぱ思いますよね。
うん、思います、思います。うん、そうですよ。あの、目がガン決まってる感じがいいよね。
いや、今回良かったっすよ。
良かったっすよ。運転手ね。
大爆発してもね。
うん。良かった、良かった、うん。意外と草薙くんと背が変わらないというところで最後。
あら、そうそうね。そうですよね。
思いました、
ね。意外とでかいですね、うん。
そうそうそう。
女子にしてはね、多分、
ね。女子にしてはね。そういった、そうだな、うん。この子ギター弾くもんなと思って。
ああ。
ギターが確かにガチッとハマってる体格やから、そうかと思いながら、ちょっと見てたんですけど。うんうん、そうですね。あ、よかった。面白かったんや。どうかなと思ってるんですよ。うんうん、やっぱ、でもちゃんとスパスパさん、あれですね。樋口監督の映画の見方は知ってたっていうことですね。そう思いました、今。
そう。うん。それは分かってたんですよ。樋口さんって分かった時点で、あ、ドラマはないなと思って。
そうです、そうです、そうです。そうです。そこに期待する方が、ちょっと違うと思います、僕は。
そう。その道具が暴れさすところで僕は爆笑する、うん。
なるほど、なるほど。
あと、ゴーちゃんが負傷すんでやったって。
ゴーちゃんがね、もう普通死んでますよね。
あれも死んでますよね。
あれも死んでますよね。でも一応、救急車に乗せるとこまで息はあったと思うんで、死傷者ゼロですっていう感じなんでしょうね。
それを思ったら。視聴者ゼロですって、わーってなるシーンやと思いながら見てました、
ね。思いましたよね。そうですよ。モビルセキュリティが現れるのかなとかと思いながら。
そうですよ。ピーポックが現れるかもしれないと思って。
モビルエマージェンシー 何ですか、レスキューか。
レスキュー、MER。
予告編どう見ても、予告編どう見たってあれ、視聴者ゼロ無理だと思うんですけどね。
ですよね。絶対死んでるじゃん。
絶対無理ですよ、あれ。どうすんねやろうってちょっと心の中で思ってるんですけど。
医者がどうこうできるレベルやないでしょ。
いいでしょ。ちょっとね、スケールでかすぎないってちょっと思ってるんですけど。
でもあの、ね、ちゃんぼさん曰くこう、様式日なんで、あれも。
そうですね、様式日ですよね。様式日なんともっていうのと一緒ですよね、富のアニメで。
ですよね。
ね。
そういうことですね。
はい。いや、まあ、でもよかった。うん。
うん、ねでも、あと、タイガかな、タイガ。先ほどちらっと話出ましたけど、やっぱ、とりあえずこの間で、すごかったですね。
素晴らしかったですよ。
素晴らしかったですね。
ここまで見ててよかったで、僕、その心そこから思いましたよ。
思いましたね。
はい。
まあ、とにかく、前回までで、とりあえず一部が終わりになるんですかね、その、
そうですね、
公演始まってから、
はい、
一部で、まあ、現内が死ぬまでを一部としてやってたわけですけど、まあ、どうして見て、最初ね、ちょっとね、僕あんまりちょっとこう、吸引力というか、これちょっと1年間見続けられるだろうかっていうところはやっぱ感じてたんですよ。ちょっと、これ、きついなっていう正直な部分があったんですけど、まあ、惰性で見てたら、まあまあ、引き込まれていきまして、でまあ、平賀源内っていうキャラクター自体がうち郷土の、
そうですね、
ヒーローなので、郷土のヒーローなので、まあそこを吸引力に見てたわけですけど、ヤスケンの演技がね、素晴らしかったなっていうのはやっぱり。
よかったです。はい。
よかったですよね。
よかったです。
うん。
うわぁ、思いながら見てましたもん。うわぁ。
気迫あふれる演技とはこのことやろうな
と。このことやなと思います。意外と大河史に残る回やったと思いますよ。
ですよね。
この間の。
そこはね、なんか、その、地元なんですけど、
はい、
地元もその、平賀源内を、大河の主人公にっていう風な、その、働きかけをずっと
してたみたい
で、
ね、
で、まあ、平賀源内のキャラクターを考えると、正直ね、主人公っていうのはなかなかやっぱ難しいと思うんですよ。
うん、ですよね。
うん。だから、それをこういう形で、ちゃんとこう、取り上げてくれたっていうのは、すごく、僕的にも嬉しかったし、やっぱり地元でもすごく話題になってたんですよね。
うんうんうん、
で、あれ、いつぐらいだったかな ?3 月ぐらいに、その、地元の、体育館で、その安健の講演会があるっていうことで、地元でね、来て、そう、いろいろトークショーするみたいなところがあって、で、募集かけてたんですけど、
はいはいはい、はい。
もちろん応募して、嫁も応募して、
はい、
で嫁のご両親も応募して、
は
い、で、全員外れるっていう。やっぱそれだけこう、注目度が高かったというか、みんなやっぱり見たいっていう気持ちが高かったみたいで、すごくたくさんの人応募されたみたいで、
うん、
で、実際トークショーをやって、この間 NHK でも放映したんですけど、
うんうん、
その放映時間が、うん、朝の5時からって
。
誰が見んねん、そんな。
ラジオ深夜便からはしごする人しか見れないじゃないですか。
見れないんですよ。その時間帯にちょっとびっくりしたんですけど。せめて夕方ぐらいやってくれよと思いながら。
そうですね。
とにかくその撮影前から、
うん、
このこっちの町に入って、
うん、
もう完全にプライベートでその県内資料館とかあるんですけど、うん、そういうとこ回ったりとかして、うん、役作りは作ってたらしくて、
なるほど、
実際にエレキテルも現物というか、まあ、レプリカですけど、レプリカ触ってこういうもんやっていうのを体験した上で撮影したんで、すごく役に立ったみたいな話はしてましたね。
うんうん、なるほどね。そ、うん、うか。いやー。
まあ、すごくキャラクター的に良かったのと、
うん、
あと、やっぱり、小芝風花が素晴らしかったかなと僕
は思
っ って、小芝風花がだいぶやっぱり引っ張ってたところはあったのかな。
アリンス、アリンス言うてくれてましたけどね。
アリンス言ってましたけど、あの子はやっぱりちょっと、結構いろんな役できますよね、あの子ね。
それで波を聞いてくれ見たらいいかなと思いますよ。
ほうほうほうほう。
どっかで。どっかで今配信してないのかな、ラジオのね、DJ の役やってるんですけど、隠し立てるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
うん。
それがすごくね、うまい。
うまいんだ。
うまいですよ。
うまいっすよね。すごいなと思って。
と思います、僕。うん。まあ、それに対する市原隼人ですよ。
あそこ触れます？
市原隼人よかったじゃないですか。
よかったというか、再現というか。ただ、市原隼人の正しい使い方ですよね。
そうです。正しい使い方です。
だから最後、最後は、よくわかってますよね。
よかったと思いましたよね。
市原隼人の使い方がよくわかってらっしゃるな
って。わかってる。
鎌倉殿のもうおかしかった
し。おかしかったし、様子がおかしいと。
妙に脱ぐって。
そう。あのね、やたらエロいんですよ、あの人。
やたら。声とかもおかしい
ですよ、ね。いい。なんかね、エロいんですよ。
間の取り方がやっぱおかしい
ですね。おかしいですね。ある種異空間作るタイプですよ。
異空間、そうですよね。ですよね。
うんうん、
だから、あの空気感で、やっぱりあの役っていうのは素晴らしかったから。そうそうそう、
素晴らしかった。
鳥山健業はね。
良、うん、かったです。
まあ、最後のね、別れ際もちょっとこう男に出してるのはあれやったん
で。そうですね。
まあ、そこもね。
そうですね。
なんか、江戸の話っぽいなと思いながら。
そうそうそうそう。あとあれですよ、平ちゃん。
平ちゃん。
事件を解決する、石坂浩二。今回は金田一耕助ものなんやと思いながら見てましたもん。
ですよね。
でも、
金田一耕助が殺されてます。
そう、殺されるんですよね。そこに、ああと思いましたけど、金田一耕助が。だいたい事件解決できへんのよな、あいつって思いながら。
リクさんのツイート見ても爆笑しそうなんですけど、殺されとるからっつって。
あっさり殺されたから、あらららと思って。
ですよね。なんかもっとバトルずっと続いていくのかなと思ったら、あっさり死にましたね。
あっさり死にましたからね。そのたんびに出てくる一橋橋ですよ。
一橋橋。ちょっと。あの、いろいろおかしいキャラクターやっぱ多いですね。
多いっすよ。キャラ立ってますよ、このドラマ。
キャラ立ってますよね。
一番キャラ立ってないのはね、津田重也と思ってるんで、僕。
そうですね。だから、のちの鬼兵もキャラ立ってるじゃないですか。
立ってますよ、鬼兵。
ね、鬼兵も、
はい、
あの、前髪フーフーフーフーしてます
よ、ね。そうそうそうそうそう
そう。そうで、津田重也がね、弱いんですよ。
魅力ないんですよ。
ないんですよ。
ないです、はっきり言うけど。
ずっとあのテンションなのがちょっと僕辛いんですけど。
そうそうそうそう。横浜流星のテンプレ演技なんですよね。
テンプレ演技ですよね。
はい、
うん。
彼らしいなと思うんですけど。
そう。そうですね、だからまあちょっとこの2部に入ってキャラクターをどう変えてくるか、
ね。そうですね。とは思いますけど、ね。
それが演じ分けができたらね、やっぱりすごいなとは思いますけど。はい、あのままやられるとちょっときついなぁと思いますけどね。
出まくりですね、彼は。
あ、出まくってますね。
映画といい。
うん。
うん。
だからまあ。
どれも一緒に見るんですよ。
それわかる、なんか。
うん。正体は見てないですけど。
正体見ましたけど、評価されてましたけど。
はい。
正直そこまでかっていうところは。
ですよね。みんなそうだな、見た人。誰が評価したんやろうって思いながら。
そうですよね。
そう。
そこまでかっていうのがやっぱり正直なのかな。ああ、
なるほど。
そうやな。 オービートシロリンが出てきた時はちょっとびっくりした。
ね。うん。
オービートシロリン、ちょいちょい見切れてたじゃないですか。
見切れてました。ちょっと、ずっと笑ってたんですけど、僕。
そうそうそう。なんか、チラッチラッと映ってるけど、これ、
見てるわ。
絡んでこないわけはないわな、と思って見てましたけど。
あ、ここでか、と思って。
とかね。
そうね、なるほどね、と思って。
あと、そうですね、ラブリンの落ちぶれ具合は、長いもの。ラブリンはなかなかですね。ああ、ね、出版社界隈、今も昔も腐ってるなと。
思いますよね。正直。めっちゃ思いますよね、それ。
思いますよね。
思います、思います。
そうですね。キャラは、キャラクターおかしい人やっぱ、おるな。だから、女郎屋界隈の、
坊八どもね。
坊八どももあれですし。
かぼちゃの親父様とかね。
かぼちゃの親父。
ちびのりだも偉なったもんやで、思いながら見てますけど、
ね、僕。だから、
ちびのりだよね、思いながら。
あのダンスバトル始まったじゃないですか。
ありましたね。ありましたね。若松屋の旦那と。
そう。ナートゥーダンスとか始まるんか。
そうそうそう。そんな感じやったよね、あれ。
ですよね。そうね。だから、本当に、ミスのビキとか誰やねんって最初思いましたけど。
いやね。そうですよ。うつせみちゃんに水かけてましたけど、バーンって。
見てましたけど、まあ、確かに。
あれ、なかなか最初水かからなかったらしいですね。
あ、
大変やったらしいですよ、収録。かからなくって。
そんなかけたことないもんね。
そう、こっちかけないですからね。彼女はあれですかね、バカリズムのあのドラマで、どっちが言ったらミルクとかかけられてた方ですからね。黒い十人の女って言うんですけど。
逆に。
いつもぶっかけられてましたからね。なんか、紅茶とか。そうそう。
やっぱり大河だけあって、出てる俳優陣は豪華ですよね。
いや、豪華ですよ。豪華ですよ。まあまあ、本当、いや、面白いなと思って見てます、僕は。スタジオが非常に弱いんですけど。
ちょうどあの NHK の他の番組で100カメでね、今回の大河もやってましたけど。
やってましたね。
ちょうどダンスバトルのところを、
ころでしたね。
試着してましたけどね。
はいはいはいはい、はい。
セットが、奥が、CG だったと思ってびっくりしたんですけどね。あれ、完全途中までしかないんですね、
ね。
島原の、
そうそうそう。
途中までしかね。
吉原のね。
吉原。奥行きないんですね、あれ、本当はね。
そう。
あれはびっくり
したけど、どうする家康よりはすごくよくできてますよ。各所が。同じ CG 使ってたに関することを考えると、やっぱよくできてるなと思います。
なるほどな。オープニングでちょっとテンション上がんないんですよ。
上がり、本当に僕、上がるんですよ。
あ、そうなんですね。なんか、
オープニング好きですね。
光る君への時がちょっとレトロって僕は好きだったんですよ、
ね。なるほど。うん、光る君にも良かったね。
ちょっとこう、レトロな大河の感じがあって、あれはあれで好きだったんですけど。
高尚さは確かにないかな。
うん。
なんか、ブラタモリ始まりそうですもんね。
わかる。
わかります、これ。
そうですね、わかります。ちょっとポップな感じですよね、なんかね。
そう。
2部ちょっと楽しみは、ですかね、どういう展開していくのかっていうのはね。
うん、思いますね。
まあ、実際のスタジオ自体がね、ひどい男やって
るんでしょうね。まあ、元は崩れないと成立すげえ話やもんな、これ。
ですよね。
うん。
だから、なんかやっぱり横浜流星自体がクリーンなイメージがあるところを、どこまでダークな描き方ができるかっていうところが課題やと思うんですよ。
だから森下結構に切ってかなって思ってます、ここは。
まあ、いろいろチャレンジングなことはしてると思うんですよ、NHK でも。 色だと描いて、実際にね、見えたら、見えてギリギリなのかアウトなのかみたいなところで攻めてたじゃないですか。
攻めてましたね。
攻めてましたよね。だからそこのところではなくて、もう一歩踏み込んで、スタジオの本当のキャラクターみたいなところを踏み込めてたのが鎌倉殿だったと思うんですよ。
そうですね。それはあるかもしれないな。
うん。
ダークヒーローものですからね、鎌倉殿は。
そう。鎌倉殿はね。うん、だからそこまでちゃんと描ききれるかどうかっていうところに地位があるのかなっていうところは
思う
か
な。そうですね、なるほどなるほど、わかります
よ。ここを爽やか路線でずっと行かれてもみたいなところですよね。
そう。いつまでもほんまの意味でのべらぼうになるかどうかですよね。
ですよね。
あ、そういうことだと思うんですよね。
こう、まあ、政治も絡んでくる話にはなってくると思うんで。
そうですね。
そこを、どこまで描ききれるか。まだね、1年が先長いですからね。
そう。そうですよ。これからですよ。アンパンもこれからだと思いますよ。
まあまあ、見ますよ。おそらくね。おそらく見ますけど。前作みたいに途中リタイアは多分ないと思いますけど、どういうものは多分抜かれるんだった。
そうですね。
また踏んでる。また踏んでるってやっぱなるじゃない
そうですね。いやー、まあ、そっか。まあ、でも本当、まあまあ、いいんじゃないですか。NHK 元気じゃないですか。
そうですね。逆に NHK 以外が本当に、なかなか見るものがなくて。
他にみたいな状態ですけどね。全然テレビ思んないですからね。ぶっちゃけ。
ああ、きついっすね。なかなか。
きついです。
そ
らみんな YouTube 見てるわな、思うもん、僕。
そうなっちゃいますよね。
ですよ、ます。そうなる、そうなる。
いや、本当に、さ、冒頭で言いましたけど、その、セットで、録画しないとできないみたいなことはやめていただきたい、本当に。
そうですね。もうああいうことをしないでほしいなと。
しないでほしいなと、心から
思います、ね。思いますね、はい。僕もそう思います。はい。あと、まあ、なんか言い残しておくことはないでしょうか。
そうですね。マインクラフトがちょっと気になってるから
。もうずっと言うてるな。
見に行くか見に行く前が迷ってるんですけどね。
見た人面白かったって言ってるんですよ、あれ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。僕の映画の通を皆さんのタイムライン見てると、うん、ただ、どの辺にハードルがあったのかっていうところがわからないんで。
ああ、そうね。だから。
ただ、主演の二人の圧の強さは笑えるっていうのが多いです。
絵力ありますからね。
絵力はあるよね。
絵力はあるからね。
でもそれはインド映画を普段から見てる人に対してはどうなんかなって。あの絵面
は。インド映画のあの味が濃いのをね、見てしまうと、
そうですよね。そうですよね。なんかそんな気がしますよね。
それは感じるかな。
だからそこがどうなんかなっていうのはちょっとあって、追いには進めときましたけどね。
ああ。
お前マインクラフト好きやろみたいな。
ああ、そうそうそう。ね、
どうやみたいな感じで、妹に言うときましたけど。なんか評判ええみたいやで、みたいな。
ああ。そうね。
もし見に行ってたら多分初めての実写洋画やと思うんですよ。
おー。うん、それはおじさんが連れてってあげたらいいじゃないですか。
ねえ、恥ずかしがって嫌がるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
そこをね、やっぱり連れていくとおじさんと映画館で初めて見た洋画がこれやったっていうのは刷り込まれます。
もうでも本に関してはだいぶ歪んでますからね、彼。
だいぶ、その影響で。
やってましたからね。きちんと本題並べてるのが、いつも見て、ホクホクしてしまうんですけど。
それはまた、森平さんに、虐待やって言われる。
そう言われるかもしれないですけどね。ほんまですね。はい。そんな感じかな。僕も言い残したことは特にもうないかな。
はい。
こんな感じで、まあ、はい。そんな感じですけども。まあ、トム・クルーズどうなんかな。
あ、6月からでしたかね。
5月末ですね。23日、岸辺ファンでぶつかるんですよ。
お
ー。どっち先に見ようかな、みたいな感じなんですけど。
ま
あ、2時間49分あるんでね。
岸辺露伴は、テレビでええんちゃうって、またない。
ねえ。
その可能性は否めないですね。
見に行く必要性はあるのか、みたいな。
そこは否めないですね。
すごい配信
クルーズ行った方が、トムクルーズ行った方がいいと思いますよ。
仕事上がりはちょっとしんどいなと思ってて、仕事上がりやったらこう、もう露伴かな、みたいな。
ああ、確かに。
で、翌日に体調整えて2時間49分。
そうですね。
一生インポッシブル見よっかな、みたいな感じで。
ちゃんと腰据えてみた方がいいですね。
ね、とか思います。はい。
軽い気持ちじゃなくて。
そうそう、軽い気持ちじゃなくて。
うん。
最後かも。最後、ミッションインポッシブルシリーズは最後なのかな？
最後になるかもですね。うん、また、戻ってくるかもしれないですけど。
ね、あの人いつも、あの人もひっくり返してたからな。早尾みたいなタイプやからな、どっちか言うと。
やめるやめる詐欺になるかも、
ね。そう、やめるやめる詐欺ですよ、ほんまに。はい。というわけで。
あと、ごめんなさい。言い残したいことを一つ、
はいはい、どうぞどうぞ。
ごめんなさい。君たちはどう生きるか、ちょうど昨日、はい、やってたわけですけど。
やってましたね。
ね、リクさんツイートされてましたけど、2回目見たら、そこそこ見れたっていう。
いや、面白かったですよ。うん。
うん、面白かった。
思いましたね。これ、テレビサイズでよかったんじゃねみたいな。
ね。初めて見たとき、もう二度と見るかと思いましたけど。
思いましたけどね。
思いましたけど、見たら見たで、うん、面白かった。
うん。普通にね。
うん。
あれからと思って。
で、本当にエンタメ作品として見ちゃダメですね。
ダメですね。
本当に、黒澤明の夢だと思って見ると、
そうそうそう。
相当面白いっすよ。
そうそうそう。
そういう感覚で見ると、
いや、意図ダメかなっていう。
ですよね。
と、うん、思いました、うん。うん。あの男の子がね、やっぱ真人が凛々しいんですよ。
うん、うん。
どんどん凛々しくなっていくところが、すごくいいなって思いながら、昨日は見てましたね。
そうですね、うん。
そうそうそうそう。
まあ、でもまあ、ね、自分の投影だとは思いますけど、相当恥ずかしいですよ
ね。そうですよ。なんかなりたかった自分らしいですね。
ですよね。
さんが
そう考えると。
インコ大王が僕なんですって言ってはるみたいですね。
なるほど、なるほど。インコ大王ね。
そうそうそう。じゃあ詐欺男は誰なんだいっていう。やっぱそこに落ち着くんですけど、
ね、
今
ね、
NHK の E テレで、本棚の番組やってるんですよ、スパさん。
ああ、はい、悪徳プロデューサー。
そう、この間、としおが出ててね、自慢してましたよ。ずーっと自分の本棚自慢してましたね。
ああ、そうなんだ。
そうです。人が良さそうな感じでしたよ。
まあ、悪と、あの人が一番悪ですよね。
ね、あの人が悪の根源なんですけどね。
根源です
ね。いろんな部分で。ええ。凶悪の根源だと思うんですよ。
凶悪の根源ですよね。
と思うんです
よ。いろいろ、ね。
その番組の、最後の回は、京極夏彦先生が出てきてあるんで。
ああ。
あの人の本棚がついに、みたいな感じの中ではするんで、とても楽しみにしてるんですけども。
なるほど、なるほど。
はい。そんな感じでございますわよ。
ね、はい。
はい。